はい、大和証券上野でございます。声はクリアに入ってますでしょうか。
はい、聞こえております。
はい、よろしくお願いします。多分その会場の方皆さん同じこと考えてらっしゃると思うんですが、今回通期の修正がありませんでしてね、ただ単純計算をしてもかなりまあその売上の進捗率、利益の進捗率も高いです。で、まず一つ、二つ確認したいです。一つ目。第三四半期の減価率、もしくは粗利率に引き換えてもいいんですけれども、前年同期、前年の第三四半期の一過性の、損失を除外しても、減価率が 1.1%、1.1 ポイント上昇。まあ、粗利で 1.1 ポイント低下しているっていうところですが、これはあれですかね。第一、第二と同じで、仕入れのクラウド。イアスの利用量が拡大しているからっていうところでいいでしょうか。
ちょっと原価の計算のちょっと幅さんに申しますけれども、最初はその予想の修正に関してですね、まあ、そのまま第4四半期まだ終わってないんですので、まあ、そのまま今のトレンドで線引くとですね、今の予想ちょっと上回るんじゃないか、その可能性あると思いますけれども、当初から修正発表する基準がありまして、まあ、そこまではいかない。我々としては修正するほどの水準もないと思っております。
はい、じゃあまず羽原さんにちょっとここの減価率1ポイントちょい上がっているところを教えてほしいんですが、
上野さんおっしゃっている部分は Q2 から Q3 っていうところでの、
そうじゃない、ね、前年の Q3 の減価率を一過性の損失ちょ調整 しても、まあ通常、オーガニックベースで 1.1 ポイント、粗利率低下してて、これ、第一、第二四半期も低下してるんで、これと同じ理由でっていうことでいいのであれば、それでいいんですけど。
はい、原価率が低下、ちょっと去年の部分は、原価と換算比が、実は皆さんにネギの説明、資料の中でやってる部分は、割と丸ごと一つになってるんですけど、原価と換算比は、微妙にちょっとこう、複数にまたがってるんで、非常に複雑になっています。なので、ちょっとそれは、まあ、除いて、ただ、Q3、Q2、Q1、うん、比較っていうところで下がってるっていうところでのご説明で言うとですね、はい、
うん、
従来ご説明している通り、今我々 SaaS 製品にどんどん開発をしている関係上ですね、R&D の開発費用というのは基本的に全部ソフトウェアの資産の方にして、でそこから契約していくっていう形で、まあ、半回に出す限界にも、まあ、ソフトウェア資産に持っていってるんですけど、焼却が始まってくるっていうのはその後、順調が来てきているので、その点で、こう、また、その減少部分はある。でも、それがどんどんこう、うん、影響が縮まってきてるっていう今環境下にあるっていうことだと思っています。うんうん、
なるほどね。
ほぼほぼこう終わりつつあるので、うん、多分休校以降はですね、
うん、
そういう影響もさらに小さくなってくるんじゃないかと思います。
そうするとイアスとかパース仕入れてる部分がその仕入れ販売になってしまって原価率悪化してる、あらゆる低下する要因には特になってないですか？
その場合ですね、我々グロスマージン、おっしゃる粗利率っていうのはあまり意識してないんですね。っていうのは、原価か販管費かっていうだけの話なので、ほとんど営業利益率というものを見ているので、粗利の部分は、正直そういう会計的なことで起きているだけで、実質的に何か変化が起きているっていうことは、ないというふうに理解していただいた方がいいかなと思ってます。
なるほど、わかりました。で、さっきのネギさんの回答の方を後で聞こうと思ってたんですけど、そうすると、まあ、確かに東証のルールには引っかからないとしても、このまんまだと、会社計画通りだと、第4四半期の営業利益63億になっちゃいまして、多分、第1四半期がね、マーケティング費用が去年に比べて、インセンティブすごい増えて、まあ、26億円増。第4四半期このペースでいくと、なんかこう、100億ぐらい、こう、インセンティブというか、販管費増えないと、会社計画通りじゃないですよね、って問い詰めようと思ってたんですけど、まあ、当初のルールには引っかからないぐらいの上振れはありそうってことなんですよね、だからね。
まあそこはですね、もちろんそんなに、変動、その本質か、うん、そんなに多額の変動種出るから、うん、全く予想通り行くことを申し上げてないんですけれども、一方ですね、ここは、修正をするほど多分、筋もないと思ってます。まあ最終的にですね、はい、第4四半期割らないと分かんないんで、ちょっとなぜちょっと慎重的に申し上げてるのは、ご存知に今年に入ってから変動報酬はですね、今までは我々は、プリギャップの経常利益の増額分に比例してたんですね。そうすると、当然のこと利益が額上がってる、だから、変動報酬。で今ですね、SaaS の ARR の伸びと、あとは、そのエージェントの伸び率も入ってますので、 そこはあれとしてどのぐらい積極的に SaaS の売り上げを伸ばしている、うん、まあ、それは社内のメッセージもそうですけれども、うん、そうすると、売上の伸びと利益 の伸びのですね、ちょっとずれが起きてしまう可能性もございますので、うん、まあ、今のところは、まあ、四半期の保証、そもそもあれです、四半期の予想を出してないんですので、まあ、年間の予想に対して、考えておりますので、まあ、そこは修正するほどは、いかないと思ってます。
今のインセンティブの制度のところは、大きくは変更あったんですけれども、第一、第二四半期からの変更は、第三、第四は、インセンティブシステムの変更はないですかね。
ないですね。はい。
それは。じゃあ、同じように考えますね。わかりました。ありがとうございます。大丈夫です。以上です。
質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は、会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
あ、菊池です。
はい、聞こえております。よろしくお願いします。
はい、3つお願いします。で、1つはですね、今回クラウド費用が、あんまり、クォータークォーターでは、いつもクォータークォーターでは数億ずつ伸びてるんですけども、まあ、今回伸びなかったんですが、これは一巡したと、クラウド投資一巡したと考えていいのか、まあでもやっぱりこれからもどんどん増えていくのか、これについて教えてください。これが1点目です。
はい、ありがとうございます。ここはですね、一巡したことはございません。これは時々ですね、その前より伸び率がないとかなってしまう。一つは、内部の我々の SaaS の仕組みの、改善ですね。だから内部の方も、我々としては、もっと、効率を上げるような仕組みですね。データの管理とか、データの、その処理の方法とかですね。その効果と、あとはですね、裏にですね、我々 AWS Azure のサービスの、契約もございますので、これは複数年の契約すると、単価が下がります。そのベネフィットも入ってまいりますので、ですから、まあ、例えば、二四半期横ばいになって、またこれを上に上がっていくと思います。
なるほど。わかりました。二点目なんですけども、説明会資料の16ページで、もう一回こそ、考え方はちょっと確認させていただきたいんですが、この折れ線が、線がですね、ライングラフが、サブスクリプション ARR は、これは年間ベースで500ミリオンですと。で、あと、年間ベースですね。で、縦棒が、ネットレベニューの全体で、これが四半期で336なので、まあ、年間だと、そうですね。で、1300ミリオンとか、そんな感じになって、まあ、サブスクリプションの方が全体に占める割合が、まあ、3割強くらいになっている。で、残りはまだパーペチュアルライセンスというふうな理解でよろしいんですよねと。で、そして、その ARR、サブスクリプション ARR が、まあ、まだ伸びていて、まあ、これからどんどん比率も高まっていて、そこのモメンタルがいいので、北米のネットレベニューはこれから増えていくと。そういうふうに整理すればよろしいです。全体の3分の1が今、サブスクリプションであると。北米に限らないですね。エンタープライズですね。はい。
そうですね。おっしゃる通り、今の計算の方は、まあ、正しいと思います。ですから、そういう意味でどのパーセンターっていうか、大体見えます。一方ですね、だから北米の成長は、これで、同じペースで伸びていくと、これ、そこまで言えないと思います。なぜというと、他の地域、例えば、さっき三河の説明でてね、日本の方はもうちょっと出遅れてたんですけど、これから日本の方もですね、積極的にやっていくとか。だから我々としては、ARR の伸び率イコール北米の伸び率とは思っておりません。だからそこはその違いが出てくることも考えられると思います。
なるほど。まあでも北米は、前回の説明会でもおっしゃったように、まあ、いい回復傾向にあって、で、今回も数値的には回復してますので、定性的な、ご説明とすると、まあ、好調、順調に回復しているということでよろしいですか？
そうですね。はい。
わかりました。大型案件というのは、先ほどちょっとご説明だったんですけど、APAC であったということで、北米ではない。
北米ではない。これは、 APAC の方は非常に特殊的な案件で、もう毎年出てくるものもございません。
了解です。わかりました。で、北米のそのサブスクリプション以外のところで言うと、ティッピングポイントの製品のところの、まあ、その調査、なんでしょうね。リプレイスが弱めということとかあったと思うんですけど、そちらの、サブスクリプションじゃないところの方も、は、需要も、確認ですけど、まあ、回復傾向にあると。
そこはですね、そんなに変わりがないと思います。まあ、我々もですね、今、開示する方ですね、前は、二つに分けて、エンドユーザープロテクションとかですね、ハイブリッドクラウドインファスそれを分け方やめたのは、サブスクリプションの正解になると、サービスの定義も変わりましてですね、我々今、例えば、じゃあサブスクリプション除くとどうなってるのか、北米の場合とそんなに伸びておりません。
なるほど。わかりました。最後3点目ですけど、日本はセカンドクォーターと同じ、ご説明だったのかなと思います。量販店が弱いということなんですが、まあ、量販店のチャンネルが、量販店が、キャリアショップのチャンネルにちょっと移ってきてるということもあると思うんですけど、日本のコンシューマーがここ数年のですね、御社の利益を、まあ、北米が弱い中で支えてきたところがあるので、他北米が良くなってくると、日本が弱くてもそうでも、そんな影響ないかもしれないんですが、まあ、日本のこれからのお見通しですね、で、短期的なところと、あと来期再来期のお見通し、ちょっといただけるとありがたいです。
はい、日本ので、特にまあコンシューマーの方は、まあ、その PC のシップメントも含めて企業の方はそのコンシューマーリテールがやはり落ち込んでいるっていうのがあって、まあ最近 Windows 11が出てですね、まあどうも半導体不足も含めてマイクロソフトの方は値段的にも OS の搭載量も自分のものなんでかからないんで、結構 Surface が頑張ってるみたいですけど、なんで全体的にコンシューマーのところは、あまり店頭の方では、その従来のパソコンが買うときに買い替えない。それがドンと増えて、そこに対しての同時販売っていうのがあまり見込めない。で、そうするとどこに着力してるかっていうと、まずは、携帯代理店の方も実は、スマホの出荷っていうのは、やっぱ減ってはいるんです。減ってはいますし、それから、コロナのあれもあって、あとオンラインにみんななってるんで、携帯販売も、各社がですね、店頭に来る人も減ってはいるんですが、実は、来られると確実にですね、ちゃんと丁寧にご説明をして、セキュリティの必要性含めてですね、先般も言いましたが、スマホでの携帯の添付率ってのは、もう30数%、パソコンの平均で買う方は 20% ぐらいから来ると、かなり上がってきてます。なんで、まだまだ実は携帯販売店経由での売り上げは、我々の予測は来年も、そうですね、2割以上増すようなイメージで考えてます。で、これで、店頭系の方はカバー、およびそこを超えていくような勢いがあるのかなっていうのは一方、いろいろと、いろいろ開放ということで、キャリアの方のショップの方、ドコモのみならず、au だとか、バンクだとか、そういったところでの、こういう我々の商材の販売というものも、規制緩和で開放されるという見込みも出てきているので、そういった仕込みも始まってきつつあるので、携帯代理店経由っていうのは、かなり伸びを期待しています。で、リテールをカバーして、コンシューマーのところは、まあ、オーバー。それと、もう一個は、サポートというものが新しい方で始めていくんで、カバーをしていこうと思います。まあ、ただ、二桁成長とかするわけではございませんが、少なくとも、ここのところからユーザー数も減らしてませんし、キープし、それを順調にある程度ちゃんと伸ばしていける自信はあるというふうに考えてください。で、コマーシャル系に関しては、クラウドワン、ビジョンワンというのがこう揃ってきて、さっきの XDR とか新しい領域とか出てきてるんで、これはもっともっと積極的に、新しい領域を拡大していこうということで、営業の強化を含めていきますんで、まあ、ここも、他のリージョンに負けないようにですね、日本のは仕込んでいきたいと思います。で、まあ、 さっきサーズだなんで、とにかく言えることはカスタマーベースを失ってない。カスタマーベース SMB でもエンタープライズでも減らしてないっていうのがやっぱり我々非常に大きな、特徴だと思ってます。で、そこに対して様々なカスタマーサクセスの施し、それから本当の入入、OT エリア含めた入入をどんだけ増やしていって、我々の得意とするカスタマーサクセス、ずっとこう永遠にリテンションレートを高めた世界に持ってくるか、そこをしっかりやっていければいいかなと思っています。
あと私の方から、今のコンスーマーのところの補足させていただきますと、貴様ご存知の通りですけれども、コンスーマー、日本は特にですね、プリアップと会計上の売上っていうのが、一致しないというのと同じような動き方をしない状況なんですね。なので、更新があるタイミング、ほとんどユーザーっていうのはほぼ一定になっていると。で、更新するタイミング、で、複数年契約があったり、それとプリギャップは3年分前からドンと上がると。でも、売上の方は既存のお客さんであれば一定で変わらないっていう感じですね。で、そういうことを繰り返す波になりますので、今のコンスーマーの状態はどちらかというと、プリギャップではなくて、会計上の売上の方が現状を示していると思います。なので、去年と今年で見たときに、プリギャップは、ワークフロムホームとか、リモートの問題があって、即、上がっている。で、今年はそれが反動源が起きていると。で、売上の方は、去年ユーザーが復活して増えたユーザーさんっていうのが売上の方に寄与してて、っていう状況が起きているんで、こっからこう、今、大三角ご説明した通りですね、ユーザーベースが、同じで減ってないとすれば、増加こそしないですけれども、今の売上が、このプリギャップ弱いから急に下がるっていうことはなくて、これが維持されるっていう状況になるかと思うんですね。なので、このどんどんこう純流出が起きている状況があれば、今後減っていくという形になると思いますが、我々としては今のユーザーの維持ができるんであれば、今の会計上のコンスーマーの売り上げっていうのが維持できるんではなかろうかというふうに思っています。以上です。
はい。了解です。裸で PC 持ってる人ってなかなかいないと思う。ユーザービースは減ってないし、増えてるから問題ないという理解で。ですね、了解で分かりました。ありがとうございます。以上です。
ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
三菱 UFJ モルガンスタンレー証券田中です。聞こえますでしょうか。
はい、聞こえております。
じゃあ、2点お願いします。1点ずつ。1点目、クラウド費用のところ。なんですけれども、今回、Q-on-Q で金額下がりました。で、先ほどネギさんのご説明、複数年契約だとかして、下がったりだとか、あと、社内のいろいろな、取り組みで効率を上げて、抑えたりっていうお話されたと思うんですけど、これごめんなさい。まず、複数年契約で、下がる、効率化できるのがわかるんですが、金額が下がるっていうのはちょっとわからないですけど、まず、ここはどんなことが起きてますか？
これはですね、複数年の契約の中に、カミテッドコンサンプションが出てくるんですね。だから、この水準は、もう、このぐらいの額を払います。とにかく、使ってるか使ってるか関係ない。そうすると、単価が下がります。そうすると、今使ってるように、その単価が、提供されると、絶対額が減ってしまう。その仕組みですね。
なるほど。で、これは、今後、別に減るわけではないというお話もされてたと思うんですけれども、これ、何でしょう、この四半期のちょっと動きになっちゃうと、読めないところあると思うんですけれども、ある程度、御社の社員の方々が引き続き効率的な動きをされて、で、複数年契約もある程度必要なものはしっかり入れていくといったときに、何かこう、例えばサブスクリプション ARR に対して、これぐらいのクラウド費用というのがノーマルな状態だとか、ちょっとご参考になる考え方っていうのを教えてほしいんですけれども。
これ非常に難しいというのはですね、我々はお客さんに対してもですね、例えばわかんない。例えば通信会社の場合はデータプランがあるんですね。例えば1ギガ以上になるとなんとかなと。我々としてそんなことありません。そういう意味で、お客さんもっと使うと、我々として費用も膨らみますけれども、その契約によって金額が変わらない、あるいはそれに比例して金額が上がっていく、その不良ほども仕組みありますので、最終的に全てのお客さんですね、コンサンプションベース、あれ使う もっと伝わるともっとお金いただくことの仕組みに移ると、もうその今、多分、田中さん懸念している、売り上げ上がってないけど、コストだけ上がってる、このシネレはなくなりますけれども、今現在ですね、定額のお客さんも入ってますので、時々、定額でお金もらってるけど、ここは努力した場合は費用が下がりましたとかね、あるいは逆に言うと上がっちゃいました。そこはちょっとですね、その変動がございますけれども、四半期ごと読みにくいけれども、年間で換算するとそんなに変動がないと我々思ってます。
あ、なるほど。年間で変動がないっていうのは、まあ、全体の売り上げに対する。
例えば、その、ラインを引くとですね、多分、一四半期、二四半期何かあっても、一時的な、裏にですね、使用されてる分はだんだん増えてきますので、まあ、一時的に単価が下がったとかですね、何か我々データベースの修正やったとかですね、これは多分一四半期、二四半期の影響だけだと思います。
あ、わかりました。ありがとうございます。二点目なんですけれども、プリギャップの状況で、北米ですね。今回も非常に良かったと思うんですけれども、まあ、今、クラウドが伸びてます。で、広がってますっていうのはわかるんですけれども、以前、例えば、こう、中堅中小を含めた UTM のソリューションなんかが、まあ、今一つ準備ができてませんよと。で、中で、まあ、例えば、競合だとフォーティネットさんが頑張ってたりとか、こういったところの、その、課題って今、解決されてるのか。で、今は、この、クラウドのSaaSモデルのところは、大企業中心に、こう、導入が広がってるのか。ちょっとこのあたりの、今の状況、過去の課題も含めて、どんな形かっていうのをちょっと、教えていただけますか。
UTM に対して、我々として何か製品持ってて、その課題が解決したことはございません。で、これからも多分難しいと思います。一方ですね、日本のは結構順調にいってる中小企業向けの、サービスですね。これは海外の方も今伸びてまして、特に MSP 経由ですね。その販売はこれから期待できると思います。だから一気にですね、いきなりですね、この次の試合に何か起きることはないんですけど、徐々にですね、その MSP の数が増えてるし、彼ら、我々使用のサービスもですね、もっともっと使ってますので、そういう意味で、ハードウェア中心の中小企業のサービスではなくて、SaaS 中心の中小企業のサービスは、我々すでに提供しております。まあ、これから期待できると思います。
はい、ありがとうございます。まあ、今、現時点は大企業の方が、こう、牽引してくれてるっていう理解でいいですか？
今日現在ね。でも、まあ、来年、再来年の話になると、中小企業向けに対して何をやる、つもりですかとも言われてしまうと、まあ、我々としては中小企業向けの、まあ、SaaS のサービスですね。用意しておりますので、まあ、そこに力を入れていく計画でございます。
あ、はい、わかりました。ありがとうございます。以上です。
ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は、会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
すいません。みずほ証券堀です。よろしくお願いします。二つありまして、ちょっと菊池さんが聞かれたところの、その日本の状況で、エンタープライズのところも合わせて、補足いただければと思います。3ヶ月前、第2クォーターの時は、エンタープライズの方もですね、まあ、前年のその、反動がある中で、こう、ちょっと動きづらくて、大型案件なんかもずれてて、エンタープライズのプリギャップもちょっと弱かったねっていう、ご説明があったんですけれども、ここは、この第3クォーターっていうのは、こう、状況はこう、キャッチアップしたのか改善したのか、ちょっとトータルの、日本のプリギャップの数字だけ見てるとですね、どうだったっていうのはちょっと今一つよくわかんなかったので、まあ、3ヶ月前の状況がこう、改善されてるのかっていうところをご説明いただけないでしょうか。
第2クォーターは、おっしゃる通りで、前年第2クォーターが、自治体系のところから、ディープディスカバリーっていう製品が結構大量にあったんですね。で、それが今年のところは、残念ながら、そういうのはなかったってところで、第2クォーターのところは、まさに、そういうご説明をしました。で、現在ですけども、この、いろんな製品群がありますが、若干そのディープディスカバリーっていうものが、前年が、さっき言った自治体の方で、 かなり、大型があったんで、ちょっと通年で取ってみても、そのディープディスカバリーというネットワークセキュリティに関しては、今年と去年比べると落ち込んではいます。全体で。ただし、それをカバーする形で、先ほど申しました、まず SMB エリアに関しては、順調にこう、マイクウォーター、ずーっとこう伸ばしてきておるというところと、まあこれはUTM ではございませんけども、クラウドエッジっていうのは、サービスマネジメントが必要なんですね。ということで、これを売っている NTT 東西大塚商会さんっていうところは他にもいくつありますけども、必ず自社のマネジメントサービスもつけて、結局それがお客さんにとってもいいです。そういったものと、一緒に売り済ましたビジネスセキュリティってものは統合的に見れるようなものってどんどん今統合化進めていってますから、そういう意味でこの SMB に関しても非常に新たなサービス付きというもので伸ばしてきている。これは順調です。それが、まずディープディスカバリーをカバーして上に行っているというところ。それと、クラウドワンシリーズというものが、もともとディープセキュリティという名前で、それなりに順調に、伸ばしてきていたんですけども、ここに来て、さらにクラウド系のところでも、クラウドシステムインテグレーターの方々、メジャーな方々はトレンドマイクロと非常に関係性がよろしいんですけども、そういったところも含めて、あとユーザーも含めて、パブリッククラウドにはセキュリティが必要だぞっていうところが高まってます。なので、先ほど言ったクラウドワンの名前、ディープセキュリティの名前変えたですね、ワークロードセキュリティっていうのが順調に伸ばしてきていると。で、いうところ。で、今年通年でいくと、まあ、ちゃんと、コマーシャルの方も、ちゃんとある伸びを示しますと。で、来年以降に関しては、さらに SMB は順調に行くでしょう。で、クラウドワンに、いろんな一つのソリューション以外に、あと5つソリューションがあるんですね。それが、これからどんどん増やしていける、要素になるので、そこの部分と伸びしろはですね、あとビジョンは、XDR ということで先ほど言いましたが、ここが新しいエリアで、やはり日本市場でも引き合いというか、今 POC はどんどんやったり、いくつか、もうすでにビジョンはもう、お客さん出来上がってますけれども、そこが来年にかけては新しい要素、増加要因として我々は踏んでいます。はい。
あ、なるほど。じゃあ、まさに3ヶ月前ではちょっと、一時的な要素で。
あれはそうです。はい。
競争力は別に落ちてないというか、むしろ、いろいろチャンスあるっていう通りに、じゃあ、この3クォーターは、ディープディスカバリーだけ見ると今年は減っちゃうけど。
ディープディスカバリーだけちょっとごめんなさいって感じなんですけど。
なるほど。わかりました。ありがとうございます。で、2点目はですね、大美川さんに続けてお聞きしたいんですけど、さっきその6ページでご紹介いただいた、
はい、
まあ、XDR のところの、その外部調査での、こう、リーダー評価、っていうところなんですけれども、まあ、これ、エクステンディット、
DR、
はい、はい、拡張型っていうところだと思いますので、まあ、さらに、こう、いわゆる、エンドポイントディテクション&レスポンスっていうところから、こう、さらに進んだ概念だと思うんですけれども、はい、要するにその、エンドポイントディテクション&レスポンスの時と、なんか、こう、かなり、なんていうんですかね、こう、ポジショニングっていうのは大きく進歩したっていうふうに考えて、ちょっとその、エンドポイントディテクション&レスポンスの時のこの評価って私分かってないんでですね、うんうん、そこから大きくこのエクステンディットで、はい、まあ、ジャンプアップしたっていうことなのか、あと、
はい、
まあ、リーダー格にいるっていうことの、こう、なんか一言で言うと、要するに、はい、既存も含めて一通り持ってるっていう、その、まさにクロスレイヤーってところが強みになってて、そういう評価になってるのか、ちょっとここ、
ありました。
解説をお願いできますか？
どうもありがとうございます。まさにその EDR は遅れた感が正直言って、当社の場合はあったと思います。いろいろ概念はあっていろいろ出してたんですが、正直言って EDR に関しては出遅れ感が否めないと思います。で、ただし、その我々は一気にですね、そこに関して、じゃあお客さんの困りごとは何だった時に、やっぱりエンドポイント EPP から EDR になってね、いろいろこう出てるんですが、ただそれだけでやっぱり済まないねと。結局複雑になってきたんで、ネットワーク環境からも拾ってこなきゃいけないし、それからクラウド環境を超えて総合的にやっぱりいろんなセンサーから拾ってきて、それを統合的にやっぱ見ていかなきゃいけない。例えばゼロトラストなんかも一応じゃあ、あるマイクロソフトだ、それぞれこう出している、それだけで固められるかって言ったら、デバイスごとに、いろいろとその正しいデバイスかうんぬん、 でも結局、瞬間的にですね、やっぱりいろいろ状況変わっちゃうんですね。だから動的にもどう捉まえて、このいろんな状況変化、どう捉まえて、この A というデバイス、A というユーザーが今、現在本当に正しいのかどうかって動的にもやっぱ分析しなきゃいけない。そういったものを含めて、やっぱこのエクステンデッドディテクション&レスポンス。で、それを表現するのがビジョンワンというモニターになるんですけども、これが非常に重要であるという考え方で、どんどん作り出しました。もう昨年からすごい。で、これを、このフォレスターは、やっぱり見通して、これは新しい、まさに領域であるということで、彼らはこういうものを発表しました。ということは、先ほどご質問の通り、まあ、EDR では正直出遅れた感がありますけども、新しい、さらにもう進んでしまって EDR だけでは、全体で守れないよ。もっとこういう考え方じゃないといけないよっていうところで、ありがたいことに我々、やっぱり自己努力そこをカバー、リカバーし、今そこの中で最先端に今来ていると。で、これ、このレポート数十ページなんですけども、かなりマイクロソフトだと他のところとの違い、トレマイクの利点というのも書いていただいてました。ここはもっともっとわかりやすくお伝えしていきたいと思います。あとは、やっぱり我々いろんなセンサーをいろんなネットワークであるとか、クラウドであるとか、いろんなところで実績が、それあるものがセンサーあります。で、それをいろんなベンダーのものを集めてやるってところよりは、やっぱり一社のベンダーでそれだけ持っていて、スムーズにそれを分析できるっていう利点も、当社の場合はやはり三十数年間やってきた。老舗ではあるけれども、常にアドバンスのテクノロジーを取り組む力もあるってところが、まさにこの非常に複合化された、スレッドに対しては、適応能力のある、また企業として、まあ、蘇るって言い方変ですけど、また輝きを増すというようなことでの象徴として、この XDR をご紹介させていただきました。
あ、堀さん、今、オミカが言っていることを少しもう、少し歪んだ、簡単な例えになってしまうかもしれないんですけども、私最近ちょっとこういう戦い方をさせていただいてるんですけども、医療の世界で例えたときにですね、例えば EDR っていうのが、世界との戦いっていうのが、例えば X 線、X-ray の機能が高いとか低いみたいなことだったと思うんですね。で、実際、我々が言いたいことっていうのは、検査で何が起きてるかっていうことを、例えば知りたいというときに、X 線だけのこの機能の比較だけじゃなくて、結局、まあ、いろんな CT とか MRI とか含めた人間ドックですよね。っていうことが、結局何が起きてるかって知りたいんだとしたら、X 線だけじゃ足りないよね。まあ、それが X 線が EDR っていうだけだとしたら、そこだけの議論をしてるじゃわからないよねと。で、XDR っていうのは今申し上げた人間ドックだとしたら、我々はクラウドストライクを持ってないので、E メールセキュリティだとか、ウェブセキュリティだとか、クラウドセキュリティと思ってます。まあ、今言うその人間ドックですね。ということで、総合的に総合診断ができると。で、この XDR ってのはまさにその人間ドックの機能としてのそのポジショニングっていうことだと思います。なので我々はその X 線だけじゃなくて、いろんなそういう検知機能、検査機能を持ってるんで、ディテクションができるので、人間ドックの機能としてはトレンド前から高いですよっていうのが、この XDR っていうものが示しているものだというふうに、まあ、整理していただけると、ちょっとだいぶ歪んだ表現かもしれませんけど、何ですかね。腹に落ちやすいか分かりやすいご説明になるんじゃないかなと思ってちょっと補足させていただきます。
なるほど。じゃあ、よりこう、網羅的、包括的っていうか、そういうことですよね。そうですね。分かりました。まあ、ちょっと、クラウドストライクは、こう、既存顧客持ってないんで、まあ、新規をこう、積み上げていくんで、すごく成長率が高くなっちゃうっていうのはあるんですけど、まあ、じゃあ、こう、今後ですね、もう少し北米も、まあ、20% 弱とかっていうところよりか、こう、一段とこの成長率が、加速できるようなところをちょっと期待したいと思います。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
あ、ご栄証券の江口です。聞こえてますでしょうか。
はい、聞こえております。
ありがとうございます。私も簡単に2点お願いいたします。一つ目が、ネギさん、このプレゼン資料のスライドの16のところなんですけれども、この、クラウド ARR のですね、これ前年同期比で120ミリオンぐらい、これ、まあ、超ですかね、増加してると思うんですけれども、この増加をちょっと要因分解してですね、地域別、それからまあ、クラウド、それとか、それかビジョン1とか、まあ、いろいろ含まれてると思いますので、まあ、御社のソリューション別でどのような推移だったのか、ちょっとご解説いただけますでしょうか。1点目です。
これは我々開示してないんですね。 これ、リージョンごと為替の影響、製品、サービスごと切ると、スライドの枚数が増えていくだけで、まあ、ここはノアンス的に考えると、まあ、今はまだですね、北米のシェアが高いんですけれども、他のリージョンも伸ばしています。で、これから日本のことも期待しています。まあ、それだけですね。地域別のことは書いております。
特に APAC とか、このあたりのところが、伸びが加速してるとかっていうような見え方にはなってないんですか？
伸び率としてはもちろん高くなりますけれども、額的にまだまだ、目の方が大きいですね。
なるほど。で、あとその北米のところでの、この、まあ、伸びの、まあ、今後の考え方なんですけれども、まあ、プリギャップで見れば、まあ、今期から大きく伸び方が変わってきたわけですけれども、その今現状での競争環境ですとか、まあ、その営業、逆にその営業体制、まあ、これからもっと強化しなきゃいけないようなお話もいただいたと思うんですが、まあ、そのリソースの観点から、まだまだこの長期的に伸ばすために、どのように見てらっしゃるのか、まだまだ営業も含めて、もしくはマーケティングとかブランド力を広げるために、製品認知度を上げるために、まだそう攻めのこう先行費用のものが必要だというふうに見られているのか、ちょっとこの考え方をお話しいただけますでしょうか。
はい、もちろん、まあ、ポジショニングもですね、今まで単品の製品ではなくて、このサービスの販売に行くと、違う形の、まあ、販売方法、チャンネルとかですね、バイヤーも変わってきますので、まあ、そのトランスフォーメーションというのは我々、いきなりこの四半期で起きたではなくて、もう2、3年前からやっておりましてですね、まあ、その効果は今数値的に見えております。で、さっき申し上げましたように、今日現在もですね、もう数百人のヘッドカウントが、オープンそのまま採用したいけど、人はまだ見つからないとかね、その状況になってますので、もっと積極的に採用したいと思っております。
やはり採用強化されたいって、やっぱりアメリカの方でのオープンポジションがあるんだけど、なかなか採用できてないって、そういう理解でいいんですか？
アメリカだけではないんです
ね。だけではない。
我々としては、例えばサービスの提供というのは、基盤というのは、例えば、開発のチームはですね、オタワ、カナダの方ですね。あとはサービス提供してる、例えばマニラとか台湾とかですね。で、最近もちろん我々としては、ローカルのサービスですね。最近ジオポリティックのこと敏感になっているので、日本の方もセンター持っておりまして、もう三河からもですね、サイバーセキュリティ研究所の説明もあったと思いますので、まあそういう意味で、地域ごと、トレンドマーケットの特徴というのは分散型系やってますので、今、そのジオポリティックの、まあ、視点で見ると非常に敏感になっている政府系のビジネスですね。これからやるために、もうちょっと現地の投資が必要になる。で、すでに我々7つの国に現地のデータセンター用意しております。で、その目的というのは、そのデータはですね、この国から外出ちゃったらダメですよ。その条件にも対応できる考え方ですね。だから、まあそういう意味で、人材も投資ももっともっと積極的にやっていきたいと思ってます。
ありがとうございます。2点目が、ちょっと大三河さんに、ちょっとこう自動車向けの IoT のところでのコメントについてのちょっとフォローアップというかお話伺いたいんですが、まあ、こう結構動き出してるっていう話を周辺からもいろいろ聞こえてきてるんですけれども、その顧客のところで、まあ、新しい顧客とビジネスが始まったりとか、で、いろいろこうビジネスの幅が広がっているようなお話を伺ったかと思います。で、ここでのですね、今現状での優位性、特に自動車向けはやっぱり各社のセキュリティの競合を狙われているところだと思うんで、これ御社がどういったところ他社と違って優位性を築けているのか、独自性のところについてちょっと改めてですね、お話しいただけますでしょうか。
はい、ありがとうございます。まあ、自動車業界の方が WP29 とか、いつ、何年だっけ、23年ぐらいからの作った自動車ってのは全部そういうある決まりのですね、そのセキュリティに関しても考え方で、出荷をしなきゃいけないって決まってるんで、それに向けてみんなこう動いてきてるっていうのがあります。で、なので非常に一気にですね、まあこれまでも我々一生懸命やってきたんですけど、一気にいろいろ賑やかになってきている状態。これは日本のみならずグローバルで。で、その中で、我々の優位性なんですが、先ほど言った通り、トレンドマイクロ全体的にやっぱりソリューションを持ってるってのは強いんですね。この富士通とのトレンドマイクロのコネクティブカーセキュリティ対策強化ってことで、とりあえず最初に富士通さんがまず、あれしたのが、リハイクル SOC、ソックのですね、クラウド環境のところに、実は我々のクラウドワンを使うってもう明確に言ったの発表していただいてるんですよ。だから我々は、 そういったクラウド環境の方はもともと強いですし、さらに、さっき MIH って EV キットの方にセキュリティバイデザインでっていうね、それ新しいものに対してのインプリメント能力もあるんですね。それから、日立さんとこれやるのはマイクロソフト Azure ベースですけども、そういったものへの、要は統合力であるとか、そのもうテクノロジーエンジニアの数、その応用力がやっぱりクラウド環境、それから車、インカー、インカーのところも実はいろんな実証実験を我々やって見せてます。だからインカーへインプリする場合も、場合によって話し合いによって、インカーに入れるもの。なんで、我々幅広に、そういうものを提供でき、それを統合的に見て、さらにはこれが実はビジョン1の方でも全部見れる。だから、この VSOC で見てるものを場合によって、もっと大きな視点でものを見ることもできる。っていうようなところでの、総合力ってもんで、実は、富士通様も、日立様も、トレンドマイクロっていうところは、今、ある一部のエリアでの共同開発っていう、実はこれ深くてですね、幅広で部分での共同開発になってます。MIH もしっかり。まあ、その辺がやっぱりトレンドマイクロの、やっぱり、総合能力と、やっぱりエンジニアの数と、実際にそれができる開発能力だと思います。
やっぱそこ総合力ってエンジニアリングも含めてっていうところで他社と比べると、はい、これ先行って、これ今お話しした
結構、はいはい、この辺で尖った会社とかどんどん出てきてるんですよ、確かに。自動車に特化して、自動車のもう、フレット上は一番持ってます。メーカーといっぱい組んでます。でも、それだけじゃダメなんですよね。実際に動いてみて、どういう本当の脅威って何？どこが本当に脅威になるのっていうのは実は我々が得意なんですよ。
なるほど。
これ、だからそういったところで、一個一個とんがって、だから、ポンポンポン出てくるんですけど、最終的には、とんがったテクノロジーってのは、我々もいずれ追いついてできちゃうんですね。そうすると何が重要かって、総合的に何ができるかって、やっぱそこになるんですね。だから、結局、我々ずっと生き残ってきてるって、やっぱそこだと思いますけどね。
あ、なるほど。よくわかりました。ありがとうございました。
そこはちょっと補足にですね、もう一つ、トレンドマイクロの場合は、多分よく知られてないのは、我々、ソフトウェアの脆弱性のですね、調査のリーディングカンパニーでございます。一番世界で、その、ヴァルナラビリティ、把握して、発表しているのは10マイクロですね。これは、同じ自動車、この電気自動車のプラットフォームで同じ問題が起きますので、まあ、例えばテスラさんと一緒にですね、我々そのコンペやったりとか、やったことございますので、まあ、これから新しいプラットフォーム出てくると、どんなヴァルナラビリティがあるのか。これは我々としては、トレンドマイクロですね。結構そこはトップカンパニー、その、ヴァルナラビリティの調査ですね。にトップカンパニーになるんじゃないかなと思ってます。
そうすると、あらゆるところで、これからもその自動車向けの IoT のところでは、御社こういろいろ絡めてる、まあ、つまりまだお開示いただいてるところっていうのは全てではないと思うんですが、なんつうんでしょう、そこの、まあ、デファクトのような会社として、バルナビリティも中心、まあ、含めて、いろいろビジネスの機会が増えてるっていう、そういう捉え方して、今後のこう、業績の貢献みたいなのを見ておけばいいんでしょうか。
ディフェクトという表現はわからないんですけど、一応さっき申し上げましたように、ヴァルナラビリティ、最終的にですね、ゼロデーのそのヴァルナラビリティ、狙われますので、まあ、そこは誰が先にしてるかですね。その話になると、トレンドマイクロは結構強いポジションになるんじゃないかなと思います。
よくわかりました。すいません、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ご質問ありがとうございました。では、次の方のマイクのミュートを解除いたしますので、解除された方は会社名とお名前を頂戴してからお話しください。
あ、ゴールドマンサックス証券の田中ですけれども、聞こえてますでしょうか。
はい、聞こえております。
クイックに1点だけお伺いしたいんですけれども、先ほど尾身川さんのご説明のところで、まあ、半導体不足のところにも言及されていたので、ちょっと日本のクラウドエッジとアメリカのですね、ティッピングポイント製品のところ、このハードウェアビジネスにこの半導体不足の影響が出てないかどうかを確認させてください。ここら辺の、まあ、特にティッピングポイントの場合は一括計上がほとんどだと思いますので、まあ、少しずれるだけで御社の業績に与える影響も大きいというふうに考えておりますので、まあ、現状の状況と今後の見通しに関してコメントいただけないでしょうか。
まずクラウドエッジに関しては日本が中心になってるんで、で、おかげさまで、まあ、順調に出荷も伸ばしていって、 顧客数も増やしているってことは、一応昨年から何度もこの話し合いをしてですね、うまいこと、まあ、歯医者さんの方にもお買い上げいただいて、我々自身が在庫を持ったりした形で、現在は、いろいろこう、毎回このフォーキャストを出したり、なんだかその交渉では宿泊してますけども、影響はほとんどない状態です。ただ、やはり常に、その状況が、製造元から来るので、実際に NTT 東西様、大塚様とはですね、どのぐらいの需要か、うんぬんかのやって調整をしているということで、まだ現在は、大きな影響は出ていないというのが、現状です。ティッピングポイントに関しては、すみません、ネギさん、あれば。
はい。そうですね。現在はまだ我々もですね、ちょっと状況悪くなってるから、もうちょっと多めにですね、在庫とか購入してですね、今現在問題ないんですけれども、ちょっと第四四半期あるいはこの状況続くと、来年に向かってティッピングポイント、ディープディスカウリーファミリーの製品に影響出てくると思ってます。
では、現状はまず影響は出ていなくて、今後出る可能性があるということなんですけど、うん、はい、
これから、まあ、もちろんこの状況っていつまで続くのか我々はよくわかんないんですけども、今まで我々、まあ、予想したシナリオによって、導入した在庫とかですね、そのうちに足りなくなっちゃいますので、多分、第四四半期以降はですね、ちょっとそのリスクが残ると思います。
じゃあ見えてる、こう、もうすでにリスクが顕在化してるわけではないですけど、一般論として、まあ、前倒し調達等で、こう対応しながらも、リスクとしては考えていた方がいいということですかね。
そうですね。まあ、来年に向かって、これは一つのリスクファクターだと思います。
で、一方ですね、面白いのが、面白いって言っちゃ怒られちゃうんですけど、我々も含めていろんな販売会社様の方は、さっき言った UTM もありますけど、やっぱ半導体不足で、まあ、ルーターも何でもそうですけど、やっぱりなかなか、ね、そこで見通しが立たなかったり、売り上げが立たない。で、実は、我々みたいなソフトウェアの方はそれがないんでって、クラウドサースクで、結構そっちの方に一生懸命売ってくれてるっていう逆の効果も出てはいますけどね。
なるほど。わかりました。ありがとうございました。